5-4 国民健康保険税のことご存知でしょうか。ご自身が加入している国民健康保険の保険税、保険料のことどのくらいご存知でしょうか。保険税額がどのように決められるのか、保険税の納め方や減免などをお知らせします。個々のケースに合わせた保険税についての問い合わせは税務グループにお尋ねください。国民健康保険税の内訳と対象者。国民健康保険は、1、医療給付費分。2、後期高齢者支援金分。3、介護納付金分。という3種の保険税の合計額で成り立っています。3種の保険税は、それぞれ納める人が次のように異なります。国民健康保険に加入する、74歳以下のすべての被保険者は、1、医療給付費分、2、後期高齢者支援金分です。国民健康保険に加入する40歳以上、64歳以下の被保険者は、1、医療給付費分、2、後期高齢者支援金分、3、介護納付金分です。保険税の税率。1、医療給付費分の税率は、必要な医療費の額などをもといに決められます。2、後期高齢者支援金分と、3、介護納付金分の税率は、社会保険診療報酬支払基金に対しての、後期高齢者支援金などと介護納付金の納付に要する費用などをもといに決められます。どちらも毎年見直しを行っています。また、保険税の1人当たりの負担額については、基金・貯金の取り崩しや一般会計からの繰り入れにより高額にならないように抑えています。平成22年度の国民健康保険税の税率は次の表の通りです。税率は平成21年度から変更点はありませんが、課税限度額については地方税法施行令の改正に伴い、医療給付費分47万円が50万円、後期高齢者支援金分12万円が13万円にそれぞれ変更されました。表、平成22年度国民健康保険税の税率、医療給付費分、所得割 7.90%、均等割 27,600円、平等割 22,800円、課税限度額50万円。所得割、被保険者の21年中の所得金額から33万円を控除し、7.90% をかけた金額。均等割、被保険者1人につき27,600円。平等割、1世帯につき22,800円。1年間の保険税額、イコール、所得割プラス、均等割プラス、平等割。最高50万円。後期高齢者支援金分。所得割 2.00%。均等割 6,800 円。平等割 5,400 円。課税限度額13万円。所得割。医療給付費分と同様に計算し、2.00% をかけた金額。均等割。被保険者1人につき、6,800 円。平等割、1世帯につき、5,400 円。1年間の保険税額、イコール、所得割、プラス、均等割、プラス、平等割。最高13万円。介護納付金分。所得割、2.40%。均等割、13,200 円。課税限度額、10万円。所得割、医療給付費分と同様に計算し、2.40% をかけた金額。均等割、被保険者1人につき13,200円。1年間の保険税額、イコール、所得割プラス均等割。最高10万円。医療給付費分と後期高齢者支援金分は、すべての被保険者の方に課税されます。介護納付金分は、40歳から64歳の被保険者の方のみ課税されます。 非自発的な理由、解雇、会社倒産などで離職した人の保険税が軽減されます。非自発的な理由、解雇、会社倒産、雇い止めなどにより離職し、国民健康保険に加入した人について、申告により国民健康保険税を軽減する制度が、平成22年4月1日より始まりました。対象となる人、次のすべての条件に該当する人が対象となります。1、平成21年3月31日以降に離職した。2、離職日において65歳未満である。3、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが11、12、21から23、31から34のいずれかである。特例受給資格者及び高年齢受給資格者の人は対象外です。軽減の内容、前年の給与所得を100分の30として、所得割額の算定と均等割額及び平等割額の軽減判定を行います。また、高額療養費等の所得区分の判定についても、前年の給与所得を100分の30として行います。軽減される期間、軽減の対象となる期間は、離職の翌日から翌年度末までです。平成21年3月31日から平成22年3月30日までの間に離職された人については、平成22年度に限り軽減されます。国民健康保険に加入中は、途中で再就職しても引き続き対象となりますが、会社の社会保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。申告の手続き。申告は税務グループで受け付けますので、次のものを持って窓口までお越しください。持参するもの。1、国民健康保険被保険者証、または納税通知書。2、雇用保険受給資格者証。3、印鑑。保険税の納め方。普通徴収。保険税の納期は7月から翌年3月までの計9回となっています。納期限は毎月末、12月は25日で、その日が休日または土曜日の場合は翌営業日となります。特別徴収。国民健康保険に加入する65歳以上74歳未満の世帯主の方で、次の1から4のすべてに該当する方は、原則として年金から納めていただくことになります。1、世帯主が国民健康保険に加入している。2、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳未満である場合。3、世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合。4、世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の半額を超えない場合。また、平成22年度中に75歳になる方については、後期高齢者医療保険に加入される年になりますので、納めすぎを防ぐために、国民健康保険税は普通徴収に変更されます。保険税の減免申請。失業、退職などにより所得が激減するなど、一定の要件を満たすときは、申請することによって保険税の減免を受けることができます。申請期限は納期限の7日前までとなっています。所得の申告はお済みですか？すべての納税義務者、世帯主と国民健康保険の加入者は、たとえ収入がなくても前年中の所得の状況を申告しなければなりません。ただし、確定申告や住民税の申告をした方、納税義務者や加入者の税法上の扶養となっている方、給与や年金の支払い報告書が提出されている方は不要です。所得の申告がなければ均等割額及び平等割額の軽減が受けられませんのでご注意ください。便利な口座振替をご利用ください。国民健康保険税をはじめとする徴税の納付については、 便利な口座振替制度をご利用ください。郵便局でもご利用いただけます。保険税を滞納すると、国民健康保険証をお渡しできなくなります。国民健康保険税を災害、その他の特別な事情がないのに滞納し、一定期間を経過した場合は、保険証をお渡しできなくなり、医療機関での診療時に資格証明書で受診していただきます。資格証明書で受診された場合の医療費は、一旦全額自己負担となり、その後、役場で手続きをすることによって、医療費の7割分を請求することができます。さらに経過すると、高額医療費などの保険給付が差し止められます。健康保険の制度は皆さんで支え合うことで成り立っています。保険税は必ず納期内に納めましょう。国民健康保険税についてのお問い合わせは税務グループまでお願いします。税務グループ、電話 079-435-0358。